ございます。先ほどの感謝しますという歌を歌いながらちょっと思い出しました。今朝私たちエセ病院の職員は朝礼拝をして一日を始めることをご存知でしょうか。この南棟の4階にあるジョンソンホールというところに集まれる人たちは集まります。理事長や院長やまたいろんな先生方、そして例えばレントゲンの技師の皆さん、検査科の方、薬剤師の方、いろんな方、職員、事務の職の人、いろんな方が集まってお祈りします。また皆様のご入院中の病棟ではナースステーションで看護師さんたちが朝夜勤から日勤の引き継ぎをするときに礼拝を捧げています。そういう祈りを持ってこのエセ病院の仕事が始められています。その祈りはご入院中の皆様が癒されるように、神様の慰めがお一人お一人に届くようにという祈りであります。そして医療に携わる者たちが間違わないように、正しい治療ができるように守ってくださいと、みんなでへり下って祈るのです。今日は一人の看護師さんが朝のおすすめをしてくださいました。その看護師さんは今日ここでお話をすることが決まっていましたから1週間前から一つのことをなさったそうです。それは感謝したことを書き留めておこうと思われたそうです。素敵なことだなと思いました。なぜならその方は感謝することを最近忘れているなと気づいたからだそうです。まあ、そういうことに気づくということも素晴らしいことだと思いますが、そしてメモに残しておかれたものを今朝読んでくださいました。それは朝起きたら晴れていたこと、バスの運転手さんが一人一人にありがとうと声をかけていたことを見たとき、バスを降りて横断歩道の信号が青だったこと、お子さんがいってらっしゃいと元気に送り出してくれたこと、まあ、一つ一つそういうことを読んでくださいました。まあ、本当にそうやって心を止めてゆっくり考えてみると、まあ、そういうことも感謝だなとその方が感じられた一つ一つのこと、とっても日常の私たちが普通だと思ってしまうことなのかもしれません。それでもその一つ一つをよく見てみると、ああありがたいなと思われたということです。気づかないでいるよりもありがたいなと思えた方が一日はうんと明るくなるなと改めて考えさせられました。いろんなことを感謝しなさいと聖書には書かれています。それは感謝しなければいけないからとか相手に対する礼儀だからというのでなく、感謝をしたときに一番益を得るのは私たちだからであります。聖書にはこのような言葉があります。私のとても好きな言葉なんですけれど、最後に兄弟たちよ、すべて真実なこと、すべて尊ぶべきこと、すべて正しいこと、すべて純真なこと、すべて愛すべきこと、すべて誉れあること、また徳と言われるもの、称賛に値するものがあればそれらのものを心に留めなさい。あなた方が私から学んだことを受けたこと、聞いたこと、見たことはこれを実行しなさい。そうすれば平和の神があなた方と共に いますであろう。良いものを見たらそれに心を止めなさいと言われます。そして良いものはあなたも実行しなさいと言われています。今日そのおすすめをしてくださった看護師さんが立ち止まって、ああこれもありがたい、ああこれもありがたいと感じた今日と、それに気づかなかった人、どんな違いがあるでしょうか。きっとそれを感じた人の心が豊かになるのだと思います。感謝をした心はもっと感謝する心につながっていきます。そしてその感謝した心が周りの人に対する余裕となり、またその人にありがとうと言ったり言葉をかけたりする余裕を与えると思います。それがまた広がっていく、逆方向の広がりももちろんあります。イライラしていると周りの人にそのイライラが伝わっていく、あっという間にイライラは広がっていきます。と同時に逆なこととして、そういう安心や感謝という思いがそこに広がっていくこともあるいは簡単なのかもしれません。感謝しなさい、いつも喜びなさいという言葉は決してこうしなければならないという義務からではなく、これはあなたのためだということなのだと思います。神様は私たちに命令をくださいます。それは私たちの益になるための命令です。あなたのためにと神様がくださった命令は、ただ何かをしなければならないとか義務を与えているのでなく、それをすることが私たちの益になる、私たちを豊かにし、私たちを周りの人の祝福として用いることができる、そういうものであります。喜びなさい、感謝しなさいと言われたときに、何を喜ぶべきか何を感謝すべきかと、その看護師さんのように立ち止まってみて、本当に身の回りのことを見渡したときに、そういうものが見つかったとき、それは何よりもその人自身の益となるのだと思います。もう一度ここのところを読んでみます。最後に、兄弟たちよ、すべて真実なこと、すべて尊ぶべきこと、すべて正しいこと、すべて純真なこと、すべて愛すべきこと、すべて誉れあること、また徳と言われるもの、称賛に値するものがあれば、それらのものを心に留めなさい。今日、どこかの瞬間にそのことを考える時間が与えられたら良いと思います。病院に入院なさっている皆様は、そのような経験をなさるとよく私は伺うことがあります。普段感じていなかったことをとても考える時であるとおっしゃいます。日常の毎日の普通であったところから、この非日常の病院においでになった時に、毎日の普通のことが、当たり前のことがとてもありがたく思えるとおっしゃいます。この機会に当たり前だったことを振り返って、どんなにそれが幸せなことなのか、祝福なのか、改めて考えてみることも良いかと思います。またこの限られた限界である入院生活の中でも、その中でももしかしたら喜ぶべきこと、感謝すべきことが浮かぶかもしれません。どうかそのようなことに 目を留めてみていただきたいと思います。そのことが皆様の心を豊かにし、温かくし、またそこに神様の平和が入ってくるのだと思います。どうぞ皆様を大事になさってください。今日お受けになる治療が少しでも体が楽になるものでありますように、そして早く普通の日常の生活に、普通だと思っていらした、でも今はとても憧れるその日常の生活に早くお戻りになることができるようにとお願いいたします。ではお願いします。愛する神様、聖書の言葉をありがとうございます。どうぞ私たちが普段見過ごしてしまいそうな小さなことの中に喜びを見出すことを助けてください。感謝すべきことが身の回りにはたくさんあるかと思います。神様どうぞこの制限のある入院生活をなさっている皆様の心が安心で包まれますように、今日思い出した感謝すべきこと、喜ぶべきことが皆様の心を温めますように、そして周りの方々やドクターや看護師さんとの関係の中にそのゆとりが働きますように、どうぞ癒しをお与えください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。明日は土曜日ですので、バイブルアワーはお休みです。11時のこの時間には教会の礼拝の様子が放送されますので、このご覧になっているテレビの2チャンネル押してみてください。アナログの2チャンネルを押してくだされば教会の礼拝の様子をご覧いただけます。礼拝は11時からですけれど、9時15分からプログラムが始まっていて、みんなで賛美歌を歌ったり、また聖書の勉強をしたり、また伝道地の様子を見たり、そのようなプログラムがありますので、どうぞ少しお元気な方はテレビをご覧になってみてください。またもう少しお元気がおありになって教会の礼拝に参加をなさってみたいと思われる方は、どうぞ教会にお出かけください。パジャマのままでも大丈夫であります。看護師にお声をかけてくださって許可をもらっておいでください。礼拝は11時から12時であります。途中で席を外されることも可能ですので、どうぞ気軽においでください。ではどうぞお大事になさってください。失礼いたします。